ようございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は昨日ねピラティスのレッスンに久しぶりに行ってきて、ちょっとその気づきというか、やっぱりそうだよなみたいなことを改めて感じたので、お話ししていこうかなと思うんですけど、思います。っていうか、久しぶりにねピラティスのレッスン行ってきました。なんかピラティス講師をしているのに、自分の体のケアをしてもらうっていうことをあんまり関西帰ってきてからしてなくて、っていうのももうここみたいなスタジオが全然見つかってなくて、でもなんかそろそろ行かないとなってずっと思っていて、まだここっていうところはまだ見つかってはないんですけど、私が受付でアルバイトしていたゼンプレイスっていう、ゼンプレイスピラティスっていうね、ピラティスのスタジオが全国かな、多分全国ぐらいあるんですけどの、大阪じゃないな、塚口かなの店舗に行ってきました。で、まあいろんなことを感じたんですけど、まずね、塚口ね、阪急と JR 遠いの知らんくって、私もう勝手に塚口って言ったら JR の塚口しかイメージなくって、だからまあ行けるだろうと思って行ったらね、JR の塚口からスタジオまで徒歩20分って出てて、と思って、よく考えたら阪急の方に近くてね、そうなので阪急で西宮北口乗り換えで行ってきたんですけど、まずピラティス話す前にサクッと西宮北口で降りた時にすごい自分の過去を思い出して、なんか心がもぞもぞした行きなんですけど、さあ西宮にね、私2年間住んでた時があってね、その時は本当にありがたいことにダンス講師として忙しかったり、チーム活動も忙しかったり、舞台があったり、20代前半なので体力的にもメンタル的にもすごく、なんだろうな、エネルギッシュだったので、すっごく楽しんでたし、すっごく辛かったし、すっごく悔しい思いとか、苦しい思いとかもしたのをね、こうブワーってすごく思い出して、でダンスだけじゃなくって、そのダンスの時の自分自身って、その当時は週にね13本とかレッスンしてて、こう結構小さい子に向けてレッスンをしてたので、なんかその小さい子って小学生とかかな、小学生、まあ中学生もいたりとかで、やっぱり先生に憧れてとか、レッスン着とかもね、真似してきたりとか、髪型とかも真似してきたりとか、結構こう自分がちょっとしんどいなって思っても、やっぱそのなんていうかな、講師の桃子のとしての私みたいな感覚で、この子たちの前に立って引っ張っていかなきゃいけないみたいなのがあって、結構本当にそこもがむしゃらにやってたんで、もうなんかこう力抜くみたいなね、タイミングが欲しくって、そんなに忙しいのに立ち飲み屋でバイトしながら、お客さんと喋りながらなんかリフレッシュするっていう、本当に寝る間がなかったな、本当寝てないもう1日 2,3 時間とかで1週間とか過ごしたりとかしてましたね。いや本当そんなことやったことありますかやってみてください、マジで記憶飛ぶんでやらない方がいい、絶対やんない方がいいんですけど、でもなんか経験、若い時しか経験できなかったからね、それも経験してよかったなって今となっては思うんですけど、まあその話は置いといて、そうピラティスね久しぶりに行ってきて、まずなんか2つね話したいんですけど、1つが、私そこのスタジオの受付で昔ね、パートをしていたんですけど、 で東京でねパートをしてたんですけど、そのピラティススタジオの受付のバイトパートだったので、レッスンをするんではなくて、来るお客様に対してのいろいろね、あのレッスンのカリキュラムの説明だったりとか、やり取り受付とだったりとか、こう初めて体験に来た方はアンケートを聞いてご案内したりだとか、うん、そういう風にしてたんですよ。で今回行ったら、久しぶりに行ったらもう受付がまずない、あの AI っていうの全部もうアプリなんですよ。でそれにまずびっくりして、でちょっと私の、あのアプリがそのスタッフの時と何も変わってなくて、ちょっとこうイレギュラーだったので、あのインストラクターさんに声をかけて対応してもらうのも、あもう全部アプリでお願いしますっていう感じだったりとか、なんかびっくりしちゃったんですけど、私が受付してた時はもう結構研修とかもね、あの丁寧にやってくれて、やっぱりその身近な、あのそのゼンプレイス、名前出しちゃってるけど、まあいっか、あの身近に仲間としてね、お客様も対応するっていうので、初めての人来たらこうなんていうかな、緊張しないように下の名前で呼びかけて、しっかり丁寧に、更衣室の場所だったりトイレの場所だったり普段の悩みだったり、そうやって寄り添って接客するっていう風に、もっと細かくね、あの指導を受けてたから、まず全部 AI に変わってるのがびっくりしちゃって、きっと人もいないんだろうなって感じではあるんですけどね、あのインストラクターだけで受付無人でやれるっていうのは、インストラクターさんにとってはきっとそっちに集中できるから、まあいいことではあるんだろうなって思いつつも、こう受付で働いてた時はとは違って、初めてね自分がお客さんとして行った時に、まず入って無人で、更衣室もどこにあるか分かんないし、機械とかはあるんだけど、どこをどうしていいか分かんないし、もしかしたらねメッセージとかで来てたのかもしれないですけど、なんかこう、なんかなんだろうな、便利な世の中だけど、やっぱり人と触れ合ってこう寄り添うっていうことが、こうお客さんの立場で行った時に、私はそういうところがやっぱ好きなんだなって思って、うん、自分が今フリーランスとしてやってる中で、自分で触れていくっていうか、コミュニケーションを取っていくっていうことは、うん、なんか今後もやっていきたいなって改めて、思いました。そうで、ピラティスはね本当に良かったんですけど、そのピラティス始まる前に先生が少しお話をしていて、それがすごく腑に落ちたというか、いや本当そうだよなと思ったお話だったので、シェアしようかなと思って収録したんですけど、収録してるんですけど、こう普段私たちってこうね、整備された道を歩くじゃないですか。で、なんかその先生がちょうどこう山道に、キャンプに行ったのかな。でキャンプに行って、こう山道をたくさん歩いて、ツルツルした道だったりとか、ボコボコした道だったりとか、段差があるところだったり、ちょっと危険だなって思うところとか、いろんなところを歩いた時に、整備されたところに戻ってきた時にすごく地面を感じたっていう風に、おっしゃっていて、でこう今は本当にね、いろんなものが便利ですごく綺麗に整えられていて、スマートにことが進むように、いろいろこう情報を取りに行けばとか、スマートにスムーズに行ける時代じゃないですか。情報にあふれてるとはいえ、こうすごく綺麗にされているますよね。ね、それが今後もどんどん進化していった時に、 こうまずその地面を自分の足で感じるとか、これがしっかり立ててる状態だとか、これが綺麗で心地いいんだとかっていう感覚がどんどんどんどん、それを感じてほしいからこそ整備されていってるはずなのに、それが失われていくんじゃないかっていうふうに話してて、いやめっちゃ納得やばって思って、こうやっぱその凸凹道を歩いた時に人間の感覚的にこう体でね、こうこのまま行くと横に倒れてしまうってなったら、倒れないように体が自分のに対応して外的なそういう刺激を自分が安全に過ごせるように体が反応して対応していく力っていうのが人間には備わってるんですけど、備わっているし、そういうことをトレーニング的にやっぱりやっていかないといけないんだなってすごく思って、でストレスって、良くないって思うしね、私も思うし言われてると思うんですけど、そのストレスもたまにはやっぱり必要で、そのストレスを感じることによって日常の中の当たり前だなって思ってることに幸せを感じたりとか、そのストレスの中でこうどうにか頭とか体の感覚とかを研ぎ澄ませて、この中でどう過ごしていこうとか、どう乗り越えていこうっていうことを必死になって自分が考えていく力っていうのが、ストレスによってこう普段出なかったエネルギーが出てくるっていうのもあると思っていて、やっぱりそういうデコボコしたこととか道とか整備されてないところ、心地いいだけじゃなくて自分にとってはちょっと不快だなって思うこととかも自分で意識的に取りに行くっていうことって、なんか必要なのかなってすごくその話を聞いて思いました。でピラティスとかも、結構やっぱ意識高い系で思われることが多いし、綺麗な人ももちろん多いしね、そういう風に見えると思うし、私もそういうところに憧れはあるんですけど、なんかその私がしたいピラティスってそういう綺麗に動くっていうことよりも、なんかこれだなってすごく思ったのは、時にはねこう自分がそのピラティスの決まった動きに対して自分でしっかり言ってることを捉えていくっていうのもそうなんですけど、あえて NG 動作を経験してみるとか、自分の筋肉とかこう骨とか動きに対してコントロールするだけじゃなくって、自分のあえて限界の場所に身を置いてみるとか、そうすることでなんか綺麗に言われた通りに足を上げた時ここまでなんだけど、その言われたことを無視して一回足上げてみるとかね、そうするとやっぱりバランス崩れて手が出たなとか、あなんか横に倒れてくるから反対に体重かけようかなとかって、自分でその反応がなんていうかな、その身をねこけないように身を守ろうと思って、いろんな力が働いて自分を支えようとするんですよね。そういう反応をやってみるってめっちゃ大事だなってすごく思って、なんかこう最近はもう当たり前のようにね綺麗な世界になってるかなと思うけど、まずその人間の自分を守ろうとする健やかな状態っていうことが、もうその綺麗な当たり前のような綺麗な世の中だけの世界観で過ごしてると、その自分の人間の良さみたいなのにも気づけずにね行くんだなって思うと、なんかあえて間違ったことをしてみるとか、あえて自分はここまでしかできないけど一回ちょっと背伸びしてみるとか、なんかそういう風に楽しんでみるっていうのも一つなのかなってすごく思いました。でその NG 動作とか背伸びした自分を 見て今自分はどうなのかっていうのをちゃんとね見てあげるっていうことはもちろんセットで大切だなと思うんですけど、うん、伝わったかな。でも本当にねなんかこう、便利だけをなんか多分私そういうところにすごい価値観があるんですよね。だから便利なものは大好きなんですけど、自分が本当にこの便利を求めてるかどうかっていうので考えながら選択するしたりとか買い物とかもねするので、なんかこの凸凹道を歩いたりとかも、まあ、人生において私にはすごく価値があることなんだろうなって。そうで、その凸凹道を歩いたりね、ニュルニュルした道を歩いたりする中で、綺麗な場所で地面に立つっていうことが、あ、こういう感覚なんだって、自分の足で立てるってこんなに感動することなんだっていうのを、いや、感じていきたいなって、思ったのと、なんかこういう話結構ピラティスの先生する方多くって、いや本当にピラティスってなんかそういうところが好きってめっちゃ思っちゃったです。いやあね、あの体は今日ちょっと体調崩してるのであまり元気ないんですけど、なんかこう自分のまた価値観に触れる機会になってすごく良かった昨日を過ごしました。はい、では今日はそう、みんなどうなんだろう、もう10月で今年あと2ヶ月とかで終わっちゃう、2ヶ月ちょっと2ヶ月3ヶ月かぐらいで終わっちゃいますけど、今年のねいろいろ一緒にコラボをやる、お話を進めていて、結構12月末も多分末までに何個かイベントやるかもなみたいな。で、来年のね6月まで結構私の中でふわっと予定は決めているので、なんか逆算してというかそこに合わせていくようにそう考えてると、本当ね今年あっという間だなっていうところで、でもなんかすごく楽しみなのは11月からそのリユーをまたやっていくことで、すごいこのね自分が考えてることを今すっごい考えてて、でやっぱりリユーの時のスピード感ってめっちゃ心地よかったんですよ。私イベントに向けてっていうのはちょっと一旦置いてね、あれはあそこが心地いいって心地いいってなっちゃうと、イベントに向けての作業的な部分が心地いいってなっちゃうと本当にずっとスピード感鬼で走らないといけないから、ちょっとその感覚はないんですけど、こう思考的に、すごくよくって、なんかこう整理されながら軽やかに進んでる感覚があったので、11月からねこう自分と向き合う機会に、まあ、みんなと一緒にねこう対話しながら自分を知るっていう機会が、なんかさらにその6月までの予定をなんていうかな、いいものにしていくアイデアがたくさんもらえるんじゃないかなって思って、すごくワクワクしてます。で、多分ここまでに向けてのこの今の準備期間が一番大変なのかなって自分で思っていて、すごく想像しながら、相手を想像しながらどんな言葉が伝わりやすいかなとか、でどんな言葉がだけではなくって、どんな言葉が伝わりやすいかだけではなくて、自分が伝えたいことっていうところをしっかり軸に持ちながら、このどの言葉で伝えていくとこの自分の思いが伝わっていくんだろうっていうのを本当ずっと考えてるので、なんかねやっぱり一人で考えるって好きなんですけどね、ずっとぐるぐるぐるぐるしてるから、いやでもそれも11月のスタートに向けてではあるので、今日もきっと考えながらノートをね、ノートにぶわって書き出すのかなと思いつつ、今日も過ごしていきたいと思います。20分も喋っちゃった。では終わっていきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。